主は皆さんと共に。ルカによる福音。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは二艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わった時、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろしなす。沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の福音書はルカの5章ですね。シモン・ペトロ、このペトロの召し出しの場面が細かく描かれています。夜通し働いたけれども全く取れなかった。でもイエスの言葉に従ったらたくさんの魚が取れたんですね。でそれで、シモンは驚いて、私から離れてくださいというですね、罪深いものだというふうに言って、非常に恐れを感じたわけですね。でもそのペトロに対してイエス様は、恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になると言って、弟子にこの選ばれたわけですね。実際のところ、ペトロが私は罪深いものだと正直に言ったことは、実際事実だと思いますね。罪深さと、そして彼は弱さをかなり背負っていたので、この後の弟子の生活を見ていても、ペトロはどっちかというと優等生というよりはちょっと出来の悪い弟子のような形になっているわけで、この罪深いものだというペトロの告白はその通りだと思いますね。でもイエス様はそういうシモンを自分の弟子としてこの呼ばれた、選ばれたということですね。これは非常に不思議な気がします。シモンだけじゃなしに、他の12人あまり詳しくは分かっていないですけれども、それほど優秀な人は選ばれてないというかですね、どっちかというと、マルコはそうですけど、なんていうか出来が悪くてですね、たびたびイエス様から叱られているような、人たちばっかりだったような感じがしますが、不思議に思いますけども、このイエス様はこのふさわしい人を選んだというよりは、人間的に見てですね、ふさわしくないように見える人を選んでいるように見えるわけですね。これは本当に世間と全く真反対じゃないかなというふうに思います。今隣の大学で入学試験中ですけど、だいたい試験とかなんか全部ふさわしい人が入ってふさわしくない人が落ちるように、だいたいできてるわけですね。それ大学入試もそうでしょうし、 会社に入る時もそうでしょうし、あるいはまあ会社の中でその昇進したりですね、なんとか、あるいは仕事にどういう仕事がその人に合うかとか、まあ、大体そのふさわしい人にふさわしいものが与えられるというのが、まあ、この世の当たり前なことであるわけですよね。で、私たちの人間的な努力は、まあ、なるべくそのふさわしいものになれるように、まあ、大学受験頑張ったり、まあ、就職試験頑張ったりとかということになるわけですけど、でもイエス様の選びは全く逆で、このふさわしい人を選ぶということではなくて、むしろふさわしくないように見える人を、まあ、選ぶという、まあ、そこに、まあ、何か神様の、まあ、不思議さが、まあ、あるんではないかというふうに思います。まあ、実際のところ、まあ、冗談ですけどね、まあ、僕アメリカに行った時に一人の神父さんがおっしゃってて、まあ、ペトロがイエス会に入会申し込んだら神父になれなかったんじゃないかっていうふうに言ってましたけど、まあ、ちょっと年齢も 上だったし、性格的にも問題があって、学歴もあんまり なさそうだし、頭もあんまり、まあ、イエス会に入れなかったんじゃないかとかって言ってましたけど、まあ、ともかく神様のやはり選びは全くそれとは違うわけですね。まあ、それは非常に不思議なことではないかと思います。例えば皆さんがクリスチャンに、まあ、選ばれたというかですね、洗礼を受けて、それはまあ神様から呼ばれたわけですが、じゃあふさわしいから呼ばれたか、信仰者になるように呼ばれたかって言ったら、まあ、なかなかそうとは言えないことが多いのではないかなと思います。まあ、もちろん立派な方も多いですけれども、確かにですね、まあ、神父さん見ててもそう思いますけど、シスター見ててもふさわしいからそうなったようにあんまり思、まあ、自分のことを考えてもあんまりそう思えないですけど、まあ、このふさわしいから選ばれてるわけではないということですね。まあ、そこに、まあ、何か私たちの信仰者として歩む秘訣というか秘密があるのではないかと思うんですね。まあ、一人の、まあ、尊敬する先輩の神父さんで、まあ、オチワ神父さんといってですね、まあ、この教会で働いておられて、覚えておられる方もおられるかもしれないですけど、まあ、非常にお世話になったし、非常にその尊敬している、まあ、神父さんですけど、彼が、まあ、僕は若い頃ですけど、彼がこう言ったんですよね。まあ、それはクリスチャンはというんじゃなくて、まあ、司祭の仕事はって言ったんですけど、この原因と結果が一致しないって言うんですよ。どういうことかって言ったら、まあ、それも本当に経験が私もあることですが、一生懸命頑張ったことで恵みがあるかって言ったら、まあ、そういうことでもなくてですね、でも案外何気ないことで神様の恵みが働くことは、まあ、よくあることですよね。説教なんかでも準備して、これはもう絶対大丈夫だと思って話すと、案外ちょっと大したことなかったり、あるいはまあ何気なく言った一言がある人にものすごく響いたりですね、つまり人間の努力に見合ったように恵みが働くわけではないということを、まあ、彼はしきりに言っておられて、それは私も本当にその通りだなというふうに思うんですよね。今日のペトロのこの話なんですよ。夜通し働いたから、じゃあ魚が取れるかって言ったら取れないわけですよね。努力して頑張って一生懸命やったからと言って取れるわけじゃない。でもイエス様の何気ない一言に従ったら急にたくさん取れたとかですね。だから原因と結果、あるいは人間の努力に見合うような形で恵みがあるわけではない世界が、私たちの信仰者の世界だと思うんですね。それはどういうことかというと、私たちが生きているのは恵みの世界だからですね。で、恵みというのは人間の努力と関係ない世界だということですね。だから努力しなくていいというわけではないですが、今日の第二朗読でパウロがはっきり言ってるんですよね。自分は使徒と呼ばれる値打ちのないものだと、つまりふさわしくないとはっきり言ってる。使徒たちの中でも一番小さいものであって、使徒と呼ばれる値打ちのないものだとはっきり言ってるんですよね。つまりふさわしくないけど自分は選ばれた。で、それはなぜかと言ったら、神の恵みによって今日の私があるのですと。 自分の努力によってって書いてないんですよね。神の恵みによって今日の私があるのですと。で、彼は実際多くの働きをしましたが、しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのですと。恵みの中に私たちが生きているから、私たちはふさわしくないけれども選ばれている、あるいはふさわしくないのに恵みの世界に私たちは呼ばれているってことですね。このもしイエス様がふさわしい人だけ選んで、弟子たちにですね、ふさわしい人だけをこの世的に選んだとしたら、ふさわしい人たちの働きは全部ですね、人間の努力の結果になったと思いますね。神の恵みの働く余地がないということだと思います。神の恵みは人間の努力を超えたところ、あるいは私たちの至らないところにこそ神の恵みが働くからですね。恵みというのはそのようにできている。恵みにふさわしい人間の態度は謙虚さですね、謙遜であること、ただそれだけだと思います。だからといって別に怠けろとか努力がいらないってわけじゃないですけど、信仰者の基本的な態度はどこまで行っても謙遜であるということですね。自分の弱さや至らなさを認めるところからいつも出発する。だからこそ神の恵みが私たちの働きに、生活に働いてくださるんだと思いますね。この神の恵みの神秘を生きるように私たちは呼ばれてるんですね。信仰はどこまで行っても努力主義じゃないと思います。あるいは自力で自分を救うことでは全くない。私たちは神の恵みによって救われて、神の恵みを生きるように、で神の恵みを分かち合うように呼ばれている。だから神様は、これわざとだと思いますけど、ペトロとかパウロとかふさわしくない人をわざと選んだんだと思いますね。で、皆さんもわざと選ばれたんだと思います。本当の意味で恵みを生きるように、恵みを分かち合っていくように呼ばれているんだと思いますね。私たちがこの神様の心をしっかり受け止めて、私たちの弱さの中で、謙遜さの中で神の恵みを生きていけるように、特にこの1週間ですね、神の恵みの中でこそ私たちが歩めるように。だから人間の努力というか、真面目に生きるとか努力するってことは当たり前のことだと思いますけど、でもそれができないってことも認めた上で、できない領域があるってところも認めた上で、神の恵みのうちに歩んでいけるようにですね、このミサでお祈りしたいと思います。